び。
この番組は室蘭工業大学の提供でお送りします。皆さんこんばんは、井川靖子です。工大ナビは毎週木曜日の午後7時から室蘭工業大学についての様々な情報をお届けする番組です。今日も30分間お付き合いください。
今日は国立大学法人室蘭工業大学国際交流センター准教授の坂本裕子さんにお話を伺います。坂本先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はじめに、今国際交流センター准教授のというふうにご紹介したんですけれど、坂本先生のご専門について伺えますか。
はい、専門は外国人に日本語を教える日本語教育、それから異文化理解をする異文化コミュニケーションです。
じゃあ普段はこう外国人留学生の皆さんに言葉を教える授業をしていらっしゃるということなんですね。
はい、そうです。
実はですね、その坂本先生は室蘭工業大学に割とお越しになったばかりということなんですね。
はい、そうなんです。昨年の9月の末に台湾から帰国しまして、10月から室蘭工業大学で働いております。
ようこそ室蘭へ、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
で、これまでのご経歴について少しご紹介させていただきますと、中国ですとかロシア、ベトナムなど様々な国で日本語を教えてくださっていたと。そして一番最近行ってらしたのが台湾ということなんですね。
はい、そうなんです。ちょうど新型コロナウイルス感染症が拡大する直前の2020年3月に台湾の方に渡航しまして、それから昨年の9月末まで台湾におりました。
じゃあ本当にコロナ禍中にずっとこう台湾でお仕事をされていたということなんですね。
はい、そういうことですね。はい、
中国、ロシア、ベトナム、台湾と本当に様々な国で日本語を教えてらしたということなんですが、これまでで印象に残っているエピソードなどあったら伺えますか。
まず初めて海外に行ったのは大学3年生の時に、中国の北京大学というところで短期の日本語教育実習をしました。で、その時の中国って本当にまだ発展する前、香港も返還される前でしたので、まだまだ本当に中国の昔ながらの良さが残っていたんですが、その後仕事で最近ですけれども中国に行く機会が何度かあったんですけれども、その発展の凄まじさに驚きました。あとはロシアというのが、ロシアに行く前まではあまりイメージがなかったんですけれども、行ってみたらすごく親日で、ロシアの人が日本大好き、日本文化大好きと言っていることで、実はそこでアルゼンチン単語を習っていて、その時に本当に地元のロシアの人たちが明るくて単語を踊って交流するっていう、その性格がイメージと全然違ったことに驚きました。
確かに私も特に今ロシアっていうとちょっとデリケートなものを含んだりとか、日本にとっても世界にとってもなかなかこうちょっとシリアスなというか、そういう捉え方をされておりますけれども、じゃあ先生が実際に現地でそのロシアの方と触れ合った感覚っていうのは全然違ったんですね。
そうですね、本当に温かい人たちでした。
行って自分の目で見てみないと、なんだかこう周りの情報だけに流されたくはないなというふうに今の先生のお話を伺って思いました。で、そういった様々な国にも行ってらっしゃる先生なんですけれど、実はそういった様々な国や機関と学術交流協定などを結んでらっしゃるというふうに伺いました。このあたりもちょっと詳しく教えていただけますか。
はい、室蘭工業大学では現在世界22カ国地域54大学機関と学術交流協定を締結しています。で、これは研究とか教育の分野でお互いに協力しましょうという約束なんですね。で、実際に先生方が様々な分野で研究協力をなさっています。で、また私のいた台湾とはすでに4大学とこの学術交流協定を締結しているんですが、 が、今月の末ですね、に国立屏東大学という台湾最南端の国立の総合大学と新たに学術交流協定を結ぶ予定でおります。屏東県というのは民族がすごく豊かで、台湾の人たちだけではなくて原住民であるとか、あるいはハッカという人たちが住んでいて、その文化を感じることができますので、ぜひ本学の学生さんたちには短期留学語学研修の先として、最初の外国として体験してもらえたらなと思っております。
実はその先生と今日こうやってお話を今伺う前、打ち合わせの段階でもいろいろと台湾についても伺いまして、今その学術交流協定が今月末にも結ばれる予定だと伺いましたが、あの先生がその長くいた台湾って、先生にとってどんな魅力のある国ですか？
もうとにかく台湾の方は日本が大好きで、親日だという印象が強いですね。で、市場でもどこでも街を歩いていても日本人かって必ず聞かれて、で日本人だって分かるともうすごく喜んでくれて、もう本当にあの親切にしてくださったことがもういい印象で残っています。
私も知り合いの人で台湾に留学、日本から台湾に留学をしていたりするんですけれども、一度行くとやっぱりすごく楽しくって、その子もですね、留学の後も何度か行ってたりして、お土産をパイナップルのケーキをいただいたりして、あのすごく私も美味しいな、行ってみたい、やっぱ美味しいなのイメージもすごく強いんですけれども、行ってみたいなと思っていました。ですので、その私の印象はやっぱりその台湾の中でも台北とか北の方のイメージも強いんですけれど、今お話を伺うとこの南側もすごく魅力的なんですね。
そうですね、あの本当に北とは全然違って、台湾の原風景というか、あの人の温かさであるとか、あるいは景色の良さとかがまだすごく残っていて、文化、濃い文化が残っていると思うので、あのまた北の都市的な都会の台湾とは違う台湾が体験できるんじゃないかなと思います。
そして実はその台湾の南側でも活躍したという、この研究室の中に何やら長い板があるんですけれども、これ何でしょう？
あのスタンダードパドルボードというサップというんですけど、川とか海とかでこのボードの上に立ってで、パドルで漕ぐスポーツです。それを、私は台湾の高雄という南の都市に住んでいたんですが、高雄に愛川という川がありまして、そこで毎週週末になると一人で出かけて行って、サップを一人でやっていました。
まさにあの、目の前にこれ、3メーター以上ありますかね。かなり大きくて、私あの、サップって写真では見たことあるんですけれども、あ、こんなに大きいんだなと思いながら見ておりました。なんか研究室の中もこういうものがあると、より外国に興味が湧くといいますか、さっきあの、いっぱい学生の皆さんにも、特に台湾の南側をお勧めするってお話ありましたけれど、なんかより行きたいって目の前に置いてあると思いますね。
そうですね、ぜひあのビーチリゾートというか、ま、台湾全部が島なのでコーストですよね。なのでマリンスポーツとかも楽しいですし、ウミガメとかも結構いるんですよね。ですごい浅いところで安全にシュノーケリングしても、ウミガメと触れ合うことができたりするのも、あの高雄からすぐ南部でありますので、ぜひそういう体験をしていただけたら楽しいと思います。
私はこう台湾というと、これまで屋台のイメージとか、そっちの方の、あの、すごくイメージが強かったんですけれど、こう聞くと本当、リゾート地であったり、海も美しいところであったりっていう魅力がたくさんあるんだなと思って聞かせてもらっておりました。ちょっと今日の広大ナビ、この後全部台湾の話を聞きたいくらいなんですけれども、ちょっと他にも伺いたいこともありますので、次行きますね。留学生の皆さんにいろいろ勉強も教えていらっしゃるというふうに伺ったんですが、あの室蘭工業大学ってすごくたくさんの留学生がいらっしゃるイメージなんです。現在の状況はどのようになっているんでしょうか？
はい、と今現在留学生全部で170名ほどが在籍しておりまして、一番多いのは中国、次がマレーシアという感じで、あのアジアの国の学生が中心に勉強しています。
結構街の中っていろいろこう留学生なのかなって思う方を見かけることも多いような気がします。
そうなんです、本当にあの室蘭市市役所の皆さんですとか、あと室蘭市の団体の皆様、また室蘭の市の皆様に大変サポートをしていただいてまして、留学生たちもすごくいろいろな経験をしていい思い出を持って国へ帰ったりしていると思います。その点は本当に感謝しております。
いやいや、でも市民としてはなんて言うんでしょう、それこそさっきお勧めいただいた台湾に今すぐにでも行きたいところなんですけれども、なかなかすぐにちょっと海外旅行ができないという方も多い中で、そういう留学生ですとか海外の方が来てくださって、私がね、前新聞で読んだんだったかな、自分の国の料理を市民の皆さんと一緒に作って召し上がるっていうような取り組みがあったりして、そういうのって本当は海外に行かないと体験できないはずのことを、室蘭工業大学に来てくださっている留学生の方が行ってくださるおかげで、私たちもこうちょっと国際的ないろいろな体験ができているなというふうに思いますので、すごくありがたいなと思っています。
こちらこそありがとうございます。
さて、ここまで坂本先生がいろいろな海外に行って日本語を教えてらしたり、そして今この国内も含めて留学生の皆さんに日本語を教えるということもされていることですとか、あと学術交流協定を台湾ともうすぐ結ぶようですとか、と室蘭工業大学に様々な留学生がいらっしゃっているという話など、本当にこの国際色豊かなお話を聞かせていただいているんですが、そもそも坂本先生がその日本語教育ですとか異文化コミュニケーションということを学ぼうと思ったきっかけって何だったんでしょうか。
はい、もともと転勤族で、小学校が神奈川県の川崎市というところにいたんですけれども、小学校2年生3年生の時に同級生に外国籍の子がいたんですね。で、まだ幼かったので、日本語が話せない人がいるということとか、あと一緒に給食を食べられない、同じものが食べられない子がいるというのがただ不思議なだけだったんですね。で、その後帰国子女というのが比較的多い環境にありまして、たまたま小学校6年生の時に隣の席の子が中国の上海から帰国してきた子で、毎日毎日上海がいかに素晴らしいかという話を聞かせてくれて、行ったことがない外国のことをすごく、あ、いいな、そんな世界があるんだなというふうに思っていて、もともと本を読むのが好きなんですけれども、外国文学に興味があったので、そういった意味で、ああ、いいな、外国の世界ってどんなだろうっていうイメージがありまして、で、大学に入る少し前の時に、高校生の時に図書館でたまたま読んだ本が日本語教師が書いたエッセイだったんですね。で、それを読んで、ああ、こんな世界、こんな仕事があるんだなということで、大学で日本語教育を専攻することにしました。
もう子供の頃から、本当にそういう周りに外国のお友達がいるというのが、自分が意識しなくとも当たり前のようにあるというか、そういう環境の中にいることが多かった。そしてそれと、もう一つ、日本語教師の方が書いたエッセイ、これが先生が進む道をこう決めた一つのきっかけだったんですね。子供の頃からのそういったきっかけもあって、実際に日本語教育、の道に今ついてらっしゃいます。そして冒頭にもご案内したように、先生本当に外国も様々な場所に行ってらっしゃったり、日本国内でもいろんなところにお勤めで、昨年の10月にこの室蘭工業大学に赴任されていますが、どうして室蘭工業大学に来ようと思ったんですか。
まず2つ理由がありまして、1つは工学系の人材育成というのに興味を持っておりました。一番初めに工学系の学生に触れ合ったのは、ベトナムにいた時なんですけれども、ベトナムのハノイ工科大学というところで、IT を専門にする学生さんたちに日本語教育を行うという仕事に携わりました。で、私自身は文系の日本語教育が専門で、何か社会に貢献できるですとか、大きく世界を変えるということはできないんですけれども、自分が育てた学生たちというのは、自分たちの技術力を持って未来の世界を変えることができる。ちょうど当時はまだベトナムもこれから発展するという時期で、自分の育てた学生たちが活躍する様子というのを目の当たりにしておりまして、あ、なんて意義がある仕事なんだろうというのを感じて、この工学系の学生の育成に携わりたいというふうに考えました。で、もう一つ室蘭なんですけれども、たまたまなんですけれども、台湾で中国語を習っていまして、その時の先生というのが私に初めて会った時に、北海道に行ったことがあるか で、洞爺湖がいかに素晴らしいかというのを熱く語ってくれまして、その時に、洞爺湖ってそんなにすごいところなんだと思いました。で、それが室蘭のすごく近くだということは後で知ったことなんですけれども、他にも台湾で街を歩いていて、日本人か日本のどこから来たという話になりますと、みんなが大体北海道に行ったことがあるか、私は北海道に行ったことがあるということを自慢していて、台湾の人たちにとっては日本の中でも北海道は聖地というような扱いだったので、私も北海道実は来たことがなかったので、私の中でも聖地になっていまして、行ってみたいな、住んでみたいなという気持ちが強くあって、今回来させていただけました。
ありがとうございます。なんかもうすごく不思議なんですけれども、洞爺湖をすごくお勧めしてくださった台湾人の中国語の先生と、台湾の皆様すべてに坂本先生に北海道をお勧めしてくれたことを本当にお礼申し上げたいなと思います。そうですか。台湾では日本自体にも今多くの方が台湾からもお越しいただいていると思うんですが、その中でも東京ですとか、京都ですとか、いろいろな日本の中に魅力のある観光地がありますけれど、北海道が聖地なんですね。
そうですね。特に台湾南部は暑いので、やっぱり雪が降る北海道っていうのは多分魅力的なんだと思いますね。
確かにそうですね。暑い地域にいたらもうなんか白いものが、空から凍ってるものが降ってくるってイメージ湧かないですもんね。
そうですね。あとやっぱり北海道の食べ物がすごく美味しくて、台湾ももちろん海鮮美味しいんですけれども、北海道の海鮮というのが彼らにとっては多分すごく魅力的なんだと思います。
ありがとうございます。そして中国語の台湾人の先生がお勧めしてくださった洞爺湖には、その後坂本先生は行けましたか？
はい、実は本学の留学生の課外研修ですかね、で一緒に行かせていただいて、留学生と一緒に大喜びで感動しながら見ておりました。
もう先生も学生さんもみんなで一緒に洞爺湖に感動してくださったんですね。よかったです。ありがとうございます。私たち毎日毎日当たり前のように日本の中で生活していると、ある種こう見慣れてしまったり当たり前に感じてしまうところがありますが、そういったのをこういったこの外からの視点を得ることで、また改めて北海道や室蘭にも新しい目を向けられる気がするなと思いながらお話を伺わせていただきました。さて、実際にそういった思いがあって、そしてここ室蘭工業大学に来て今教育を進めてくださっていますが、これまでのことも含めて坂本先生がこの教育にどのようなことにやりがいを感じているのか、最後に伺えますか？
はい、と2つありまして、まず1つ目はやっぱり初めて会った時には学生とコミュニケーションが取れないんですね。でもだんだん日本語を一生懸命勉強して、だんだんコミュニケーションが取れるようになって、この学生が何を考えて何が好きでっていうのが分かってきて、交流ができた時に本当に涙が出そうなぐらい感動するのが1つですね。あともう1つはやっぱり外国に来て生活をして勉強して自分の夢を叶えようって思っている学生さんを見て、で一緒に日本語を勉強して、一緒にですよね、日本語を勉強して彼らが自分の夢だったことを叶えていくというのを目の前で見ることができるというのは本当に嬉しいことだなと思います。で今すぐじゃなくても10年後とか20年後に彼らが活躍しているっていう姿を見るのがとにかく楽しみで楽しみで、今日本語教育に携わらせていただいております。
人生を育ててるんだなって思いました。なんて言うんでしょう、言葉が最初通じないって、赤ちゃんの頃からやがて言葉を覚えて話せるようになるまでって、普通の人間だと何年もねかかってしまいますけれども、それを半年間で学んで意思の疎通ができるようになり、その頃はまだ日本語もたどたどしかった方たちが自分の夢のために一生懸命こう努力をされて、それをこう成し得ていくっていうのは、本当一人一人の人生を坂本先生は育ててるんだなっていうのをすごく感じました。
とんでもないです。本当に学生から学ぶことの方が多くて、もう本当に自分がいかにダメな人間でダメな人生かなって思うんですけど、学生さんを見てると、あ、なんかもっと自分にはできることがあるんじゃないかなとか、次の目標を見つけないとダメだなとか、いろいろ考えさせられますね。
育ち合っているのかもしれないですね。まず 台湾に行きたいなっていうこと、そしてここ室蘭工業大学にいろいろなあの方たちが来てくださっていて、それを私たち市民もいろいろと学ばせていただくことができてるんだなっていうのを改めて感じました。今日は国立大学法人室蘭工業大学国際交流センター准教授の坂本裕子さんにお話を伺いました。坂本先生ありがとうございました。
ありがとうございました。